ビバラビーダ。オラベイヤス。このポッドキャストはバルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。ビバラビーダはスペイン語で人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことをセクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し、奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。オラベイヤス、本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからオチサギリがお届けしております。皆さんはパートナーシップのお悩みはありますか？まあ、お悩みがある方もない方も今日はもうぜひぜひこのエピソードを聞いていただきたいなと思うんですが、今日のエピソードはゲストをお招きしてのインタビューのエピソードとなるんですけれども、ゲストにお招きしたのは幸せパートナーシップコンシェルジュの松浦陽子さんです。で、陽子さんはご自身がご離婚の経験があったりとか、とにかくその幸せにしてもらうであったりとか、大切な人のために尽くす、プロフェッショナルとしてお仕事に尽くす、でその後、ご離婚をされて、今度は自分のためにこう自分を、ね、こう喜ばせるライフっていうのを思いっきりやっていこうっていうことで、中古マンションを買って、もう自分の好きなテイストにリフォームをされたりとかっていうのをされて、で今では運命のパートナーに出会って3人の可愛いお子さんに恵まれて、ご結婚生活をされていらっしゃるんですよね。で今はすごく幸せなパートナーシップを築いていらっしゃる陽子さんでも、やっぱりその中でアップダウンっていうのがあるお話であったりとか、なんかこのエピソードの中でもね、私と陽子さんでお話をしているんですが、小さい頃からその理想のパートナーが、ね、王子様がやってきて、で王子様に出会ったらもうお互いをこう好きになって、はい、幸せに暮らしましたとさ、おしまいっていうところまで、それがすごくこう理想の形みたいにされて、それが女の子の幸せみたいな感じで、すごくおとぎ話の中で描き続けられていたんじゃないかなと思うんですよね。今これ もうディズニー のアニメなどを見てもだいぶ変わっていますよね。もうそういうのはなくほとんどなくて、今はヒロインで、ヒロインがこう困難に立ち向かってこう国を救うだったりとか、なんか悪い人たちからこう何かを守るだったりとか、そういうヒロインっていうところにフォーカスをした、すごくパワフルな女の子、女性たちっていう、ところにフォーカスをしたものが多くなっているなっていうのはすごく感じるんですが、やっぱり今大人っていう年代の方たちって、私も昭和生まれなんですけれどもね、そういう、こう王子様に見初められて、でお互いのことをなんかすぐにこうわーって好きになって、で一生ね、そこから一生幸せに暮らしましたとさみたいな、すごいこの、モデルというかステレオタイプですよね。すごく理想化されてしまったステレオタイプみたいなのがガチガチに頭の中に入っているので、なんか結婚したらもう絶対にこの結婚をなんとか続けなければいけないみたいなことだったりとか、なんかすごくその偏った見方で、その形に自分のパートナーシップを合わせようとして、すごく苦しくなってしまう方って多いんじゃないかなって思うんですよね。なので今すごく幸せなパートナーシップを築いていらっしゃって、必要ないと思われる方はね、スキップされてもいいと思うんですが、でもそれでもやっぱりなんかこうチェックをする、セルフチェックをする時間として、このエピソードを聞いていただけたらなっていうふうに思うんですよね。で、陽子さんと私が出会ったのは去年の11月に、松田美博さんと一緒に魔法の質問のセクシャルウェルネスコーチ養成講座というのを東京で開催させていただいたんですが、その講座に陽子さんは来てくださいました。 なのでヨコさんはセクシャルウェルネスコーチとして、その魔法の質問のセクシャルウェルネスコーチのカードを使っての、まあお茶会だったりセミナーだったりレッスンだったりっていうのができる方でもいらっしゃいますし、でその後ですね、今私のところで私はアカデミーを2つ主催していて、まあセックスコーチなので性のお話、セクシャルウェルネスのことっていうのをもう本当に常に私はお話をする、お仕事をさせていただいてるんですけれども、そのセクシャルウェルネスのお話を6ヶ月間みっちり深めていくアカデミーの他に、この私自身がこういう SNS だったりインターネットっていうのを使って、すごく小さい個人の規模だけれども、この大事なメッセージとか知識っていうのをね、こうインターネットを通してバルセロナにいながら、まあ、日本はもちろんのこと世界中の方とつながって必要な方にお届けしていくっていう、まあ、ビジネスのスタイルをやっていますので、これをね9年くらい前からやっているんですよね。なのでその間にもたくさんの学びがありましたし、もうぶつかった壁も本当に数えきれないし、いやもう本当にさすがに私これ向いてないのかなって思った時期もあったんですが、まあ、そんないろいろ七転び八起きあってですね、今の状態になっているわけなんですよね。ということで、そのがっつりと数字にコミットしたビジネスのアカデミーという感じではないんですけれども、まあ、ちょっと裏メニュー的な感じでですね、私たちがもう本当に本来の自分たちのまま、このドーンと自分らしいっていう状態のまんまで光を放ちながら、心でしっかりとその大切な、まあ、お客様、私の場合はヴィーナスっていうふうにお呼びしていますけれども、とこうつながっていく、うん、そういう発信について学ぶアカデミーっていうのをやっているんですが、実は陽子さんが、今年そちらのアカデミーに今来てくださっているんですよね。でそのもう陽子さん今までにたくさんのことをされてきて、もちろんその会社に勤めていた時っていうのもそうですし、ご自身の、まあ、そのパーソナルなご経験の中だったりとか、パートナーシップのご経験だったりとか、パートナーシップのそのサポートをされてきたっていうところもすごく経験が豊富でいらっしゃるので、ぜひぜひね、特にこの長女気質でなかなか甘えられないで、大切な人にもうものすごく尽くして、私が頑張ろうとか、私がこの愛情をね相手にどんどんこう伝えるっていう方に思わずついついフォーカスしてしまって、気づいたら自分がこう枯渇してしまうみたいな感じとか、あとはすごくね頑張りすぎてその疲れてるなって思っても頑張れてしまうので、そこからギュギュギュギュこう無理をして引っ張っていってしまって、結局こう燃え尽き症候群、バーンアウトしてしまったりっていうことの、このサイクルを繰り返しやすいタイプの方、でこの今私のお話を聞いていただいて、あ、私そうだな、つい自分を後回しにしちゃうなとか、あ、私って結構頑張っちゃうんだよな、無理しちゃうんだよなっていうお心当たりのある方は、ぜひこのエピソードをね聞いていただけたらなと思います。そして、陽子さんがですね、久しぶりにとっておきのお茶会を開催されます。そのご案内もこのエピソードの詳細欄、そしてエピソードの中でもどんな方に向けてのお茶会なのかっていうところも陽子さんにお伺いしていますので、どうぞ陽子さんとのお話お楽しみください。はい、皆さんこんにちは。今日はビバラビーダー、性はもうタブーじゃないに、とっても素敵なゲストをお招きしております。幸せパートナーシップコンシェルジュの松浦陽子さんです。陽子さん、ようこそお越しくださいました。
こんにちは、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それでは早速なんですけれども、もう陽子さんのことをご存知の方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、陽子さんがどんな方か、フリースタイルで自己紹介をよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。名前が松浦陽子と申します。夫婦のパートナーシップのコンサルタントというか、夫婦仲の改善のサポートのお仕事をしています。で特に私自身が第一子長女でその呪縛に苦しんでいたという経験もありますので、長女気質で、そうですね、なんていうかついつい頑張りすぎてしまうとか甘えられない ていうか、甘えべたな女性を、応援して、そのままで、甘えべたを解消しようとか、甘えましょうとかじゃなくて、そのままのあなたのままで、幸せになれるっていう方法をお伝えしています。
ありがとうございます。いや、私も長女なので、そして意外かもしれないんですが、頑張り屋さんタイプな時もありますし、なかなかこう、甘えられないかった。こう、甘えるということは弱さを見せることであるみたいな、なんかそういう感じがずっとあってですね、なかなか素直になれなくて、なんか全部自分で抱え込んで最後爆発するみたいなのを繰り返してきたタイプなので、きっと本当、ね、きっと洋子さんと深く分かり合えるなって今お話を聞きながら感じていたんですが、いや、たくさんね、そういう本当頑張り屋さんで、ずっとこう、私がやればいいっていうふうに、その大切な人の幸せのために、自分だけがこう抱え込んで頑張ってしまう方ってたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うので、もうね、皆さん、このインタビュー楽しみに、ご覧いただいたり、お聞きいただければと思うんですけれども、まず、その、洋子さんが今のお仕事をされるに至った、その経緯ですよね。どんなことが洋子さんにあって、このお仕事をスタートすることに、なったのか、ぜひ教えてください。
ありがとうございます。大きなきっかけが2つあって、1つ目は、まず36歳の時に離婚を経験してるんですね。大学時代の同級生と約10年ぐらい結婚生活が続いてたんですけども、子供はいなかったんですけど、どううまくいかなくて離婚を経験したっていうのが1つの、きっかけで、その後にもう絶対1人で、結婚はもうしないっていうふうに決めてたわけじゃないんだけど、一人の生活でもいいっていう、こう覚悟を持って、なんていうのかな、自分のためだけに楽しみを追求するみたいな、そういう時期を過ごしていたんですね。実は中古のマンションを買っちゃったりとかして、リフォームする、自分だけのための楽しみの家を作るとか、あとは友達と、大好きな友達と美味しいご飯を食べるとか、もう本当ひたすら自分の楽しみを追求して、もちろんお仕事も頑張ってましたけれども、その時間を経て、お一人様を覚悟していたにもかかわらず、その自分に集中している時に、思いがけない出会いがあって、で、今の夫と知り合ったんですね。で、それが一つの、なんていうのかな、自分を楽しませているとか、自分を大切にしていると、なんていうか、こう幸せの扉が開くんじゃないかなっていうのを、リアルな経験として一つ体験したっていうのが、一つのきっかけだったんですね。で、もう一つはですね、その後、子供が3人生まれて、なんか順風満帆な結婚生活を送っていたかと思いきや、長女が小学生に上がるぐらいから雲行きが怪しくなるんですね。で、またもや、こう、なんか小競り合いが勃発し、もうこの人とやっていけないかな、みたいな気持ちになって、また離婚、二度目の離婚みたいな危機を迎えた時に、いろいろもう、藁をもすがる思いで、いろんな勉強っていうか、自分なりに学んで、いろんなセッションを受けたりとか、あとコミュニケーション法を学んだりとか、いろいろ勉強した。で、なんとかそこの山を乗り越えたんですね。で、それが2つ目のきっかけ。で、なんていうか、私にとってこう、夫婦のパートナーシップって、なんかこう、マイテーマなのかなっていうのを、なんとなく自分の中でこう、感じることがあったので、まずはそこからちょっと夫婦のパートナーシップを自分の仕事にしてみたいなっていうきっかけは、その大きな2つでした。
ありがとうございます。なんかそのお話を伺っていて、まずやっぱりすごく大切なメッセージが今、陽子さんがお話しくださったところにあるなっていうふうに感じたのが、その1回目のご結婚で10年くらい結婚生活をされていたけれども、 あれっていうふうになって離婚されたっていうことなんですけど、まあ、離婚するっていうのは簡単な選択ではない時もありますし、離婚っていうことが常にベストな解決方法とは限らないんですけれども、その結婚しているっていうことにこだわりすぎないって言ったらおかしいんですが、まだまだやっぱり離婚っていうのは戸籍に傷がつくっていうふうに言う、こう言われることとかもね、あるんじゃないかなと思うんですよね。でも、その中でもやっぱりもうこの結婚生活はうまくいってないし、お互いにとってその別々の道を歩むっていうことがベストなんだっていう決断をできたことがまずすごく素敵だなっていうふうにお話を伺ってて思ったんですよね。で、あとはその二つ目は、お一人様時間思いっきり楽しもうじゃないのっていうところですね。ちょうどなんか最近読んでいる本が、その自分一人でいる自分自身と過ごすこのお一人様時間についてみたいな、その私たちって必要以上にその一人になるっていうことですね。つまりこうパートナーがいない状態になるっていうのを怖がっているんだっていう、まあ、スペイン人の著者の本なんですけれども、を読んでいて、これって本当世界共通なのかなって思いながら本を読んでいたんですよね。なんかこう、一人でいると、なんかこう、周りの人になんか変な心配を、自分が心配してないようなことを心配されたりとか、ね、なんかこう、私を選んでくれる人がいないから私は一人でいるんだみたいなふうに考えてしまったりとか、そうじゃなくて、やっぱり一人で自分のために、もう、自分を思い切り満足させてあげるって、そのパートナーがいてもいなくてもずっとすごく大切なことだと思うんですよね。
本当にそうですよね。
そうですよね。だから陽子さんが今パートナーシップのサポートをされている中で、陽子さんのそのメソッドですよね、自分おもてなしメソッドっていうすごい素敵なネーミングの陽子さんメソッドがあって、それってやっぱりこう自分をまずは大切にしてあげる、自分を満たしてあげるっていうところからも、その幸せでこうヘルシーなパートナーシップができるんですよっていうところを陽子さんもお話しされてるんですよね。
本当にそう思うんですよね。なんかね、二人でいなきゃみたいな、いないと幸せじゃないみたいな発想が、本当に今まさにおっしゃったみたいにヘルシーじゃないっていうか、なんか一言で言うと、なんかもったいないみたいな言葉が今思い浮かんだんですけど、本当一人をね、一人で、いることも大事っていうかね、どっちでも幸せなんですけれども、ね、その発想、いろんな選択肢があるんだっていうところが、大事なのかなって。
そう、スペインにもこうソウルメイトみたいなパートナーを見つけるっていうような表現で、メディアナランハを見つけるみたいな言葉があって、メディアナランハって何かっていうと、メディアって半分っていう意味なんですね。で、ナランハってオレンジのことなんですよ。まあ、スペインっぽい表現なんですけど。だから、オレンジ、自分をオレンジだと例えたら、私は半分のオレンジで、その半分を満たす、こう、しっくりぴったりくるパートナーに出会うみたいな表現があって、まあ、それは今もうみんながメディアナランハ、私たちは半分のオレンジじゃなくて、丸ごとのオレンジ。だから丸ごとのオレンジに出会うこともできるし、丸ごとのリンゴに出会うこともできるし、みんなそれぞれが丸ごとの存在で、欠けている半分を埋めるためにそのパートナーを探すんじゃないみたいなね、そういうエンパワーメントをされている方もたくさんいるんですけど、やっぱりなんかそういう
本当です
自
ね。
分一人では100%じゃなくて、その足りないものを満たすためにパートナーっていうところで補ってもらうみたいなのも、なんかすごく深いところで、こうね、潜在的にこうインプットされてしまってるのかなっていうふうに思うんですよね。
まあ、でもね、一人で完全ではないっていうところもあるんですよね。
まあ、そうですね、
なん
そう
ていう
で
か、
すね。
欠けてるところがいっぱいあって、そう、でも、まさにその状態で良しとするみたいなところもね、大事なところなのかななんて。
そう
そう、
ですよね。
欠けてるから、パートナーを探さなきゃじゃなくってね。なんかそ
なんか
こは。
いい感じにこうですよね。私だったら例えばすごくこう感覚的な私と、すごくロジカルな論理的な夫なんですね、うちの夫が。なので私がポワーンってしてるところを、まあ、夫がズバンズバンって、あと現実的な地に足のついたこう視点を入れてくれるので、 はい、よかったって思うこともありますし、まあ、それでぶつかることもたくさんあるんですけど、やっぱりなんかそういうシーソーみたいな感じなのかなって思いますよね。ありがとうございます。そっか。ね、じゃあ、陽子さんも本当にいろんな、アップダウンがあって、順風満帆かと思いきや、
いや、
小
来
競
ま
り
した。
合いが。な。
そうなんですよね。
う
でも、
ん。
この先も多分いっぱいあると思ってい
や、ありま
て、
すよね。うん。
それでも、まあ、一緒にやっていきたいって思える子が、前と違うなっていうふうに感じるんですよね。その以前の私だったら、小競り合いがあると、もうダメだって、
あ、わかります、わか
感
り
じ
ま
て
す。
たんですけど、
うん、わかります。
小競り合いがもはや次のステップに行く、なんていうか、ステージに行く、種まきの種みたいな感じに感じるぐらい。って言っても、小競り合い自体は嫌なんですけど、小競り合いしてるときは、確かにね、楽しいわけじゃないんですけれど
そう
も、
ですよね。
それも含めて、一緒に楽しくやっていけるっていう確信が持てるようになったっていうところは、もう全然前と違うなって思いますね。
なんでしょうね、その部分ってすごく、もしかしたらそのおとぎ話の世界ではお姫様がいて、でなんか王子様がやってきて、で王子様が出てきて、お互いがこうお互いにね、気持ちを寄せるようになって、はい、めでたしめでたしって終わるので、なんかその後その王子様とお姫様がどうなってるのかって子供たちは知らないじゃないですか。
本当ですよね。
そこで絶対小競り合いあるんですよ、王子と姫の間にも。
絶
絶対あるんで
対、絶
す。
対ありますよね。
靴下裏向きに脱がないでよとか、
そうです
ね、
よ
なん
ね。
か食べた後は食器下げてよとか、ね、私が今日はご飯作ったんだから、あなたがね、お皿を洗って、わかりましたって言ってても、すぐ洗わない王子に対して姫はムチッと来たり絶対してるわけなんですよ
もうあ
ね。
るある。
あるあるですよね。だけど多分そういうすごくリアルな人間同士のこのコミュニケーションというか、関わり合いの中で起きてくる、ちょっとそういうズレですよねっていう現実のところを教えてもらう機会がなくて、すごく美化した状態でパートナーがいるっていう世界とか、結婚して結婚生活とか、あと子育てもそうですよね。ちょっとこれはずれてしまうので、これ以上私は話さないようにしますけれども。なんかすごい
いや、で
何でも
も、
そういうライフイベントですよね。人によってはそれを選択しない場合もあると思うんですけれども、そういう、こう大人になったらこういうふうになるみたいなのを、すごい子どもの時から美化した状態で大人になることが多くて、そうするとやっぱりどうなるかっていうと、あれ、なんかイメージしてたのと違うぞみたいな感じで、ねえ、なっていきますよね。だから陽子さんがお話しくださったように、その小競り合いがあったとしても、この人と一緒にいたいのか、別にその喧嘩をしたり、何かすれ違いがあったり、2人が全然違う考え方、意見を持っていたとしても、それはパートナーシップが機能していないわけではなくて、ただそれは違いがこう出てきてるだけだから、そこをまあ2人で一緒にどうしようかってできたらそれでいいっていうことですよね。
まさにそうですよね。
ねえ。
本当に世界でたった一つのカップルなんですよね。
本当です
世
ね。
界でたった一つのベストカップルにパートナーシップが築けるんですよね。必ずその人たちだけのオリジナルなね、
そう思
パー
い
トナー
ま
シッ
す。
プが築けるから、ついつい、まあ、理想を持つのは悪いわけじゃないんですけれども、こうなりたいなって思って、その理想と現実のギャップに打ちのめされちゃうみたいなところってね、ついついあるかもしれないけど、でも、オリジナルなカップル、オリジナルなパートナーシップって、ね、絶対できるんですよね。
できそうですね。やっぱりカップルごとにそのベストな状態っていうのは全然違う、心地いい状態が違うっていうのもすごく大事なポイントですよね。
本当。ね、でもどうしても人と比べちゃったりね、
いや、
理
比
想
べま
と比
す。
べちゃったりするから。で、特に、まあ、日本人の特徴だと思うんですけども、これはまさに自己肯定感の話にもちょっと突入しちゃいますけども、自己肯定感の、まあ、高め方とかちょっと教えつつ、教える仕事もしているので、 その中で学んだことっていうか知ったことなんですけど、本当に日本人の自己肯定感って低い？
そうなんですよ
ね、
ね。
世界、その先進国の中でも最下位か、そのぐらいの感じだし、そこの、なんで低くなるかっていうと、人と比べちゃうからなんですよね。そこにはいろんな文化的背景とか、
あります
なん
ね。
か、もう遺伝子レベルでもなんかあるっていう話も
う
最近聞くんですけれど、まあでも人と比べてはダメだって思っちゃうところがね、結構日本人に多いし、あと長女に多いのかなって私感じるんですよね。第一子、長女。
なんででしょうね。
親が育てる立場の親がやっぱり一人目だから不安で一生懸命育てるじゃないですか。で、ちゃんと育てなきゃみたいな、親は親でプレッシャーがある
そう
か
です
ら、
ね。
そうそう、そ
本
れ
当
を
そ
一
う。
身に受けちゃうんですよね、多分一人目って。そうすると、ね、親の期待に沿いたいって子供って誰しもが思うから、その気持ちがより一層高まっちゃうんですよね。親も一生懸命でスト
そう
レ
で
ス
す
が大きいか
ね。
らね、そこがあるなって私は本当思いますね。でも実際自分も子育てしてみてどうですか？さぎりさんもそんなこと感じたりし
い
ませ
や、
んか？一
あ
人
り
目っ
ま
て。
す。
いま
私
すよ
は自
ね。
分が3人の長女で、本当に悪気はないんですよね、母親にも。もう3人、年がすごく近い3人で、とっても大変だったと思うので、もう本当、お母さんすごかったね、ありがとうございますっていう気持ちしか今はないんですが、やっぱり小さかった時に、さぎりお姉ちゃんなんだから、ね、ちゃんとしてみたいなことを言われることがすごく多かったと思うんです。だからやっぱり、
本当に
あ、
そう
ち
です
ゃん
よ
と
ね。
しなきゃ、ちゃんとしなきゃ、すごい今でも残ってます。あ、何があるとちゃんとしなくちゃっていうふうに、私がちゃんとしないといけないっていうのがすごくもう強くあって、だからうちは子供が2人なんですけど、上が男の子で下が女の子なので、今はまあだいぶ落ち着いてきたんですが、もうちょっと2、3年ぐらい前の、もっと子供が小さかった時には、やっぱり下が赤ちゃんなので、そっちに付きっきりになるんですよね。で、そうするとやっぱりお兄ちゃんなんだからみたいなことを私が言ってしまうことがあって、みたいな、同じことやっぱり言ってるよって思って、あ、母はこういう心境だったんだって、なんかその時に母の気持ちが初めて本当に分かったっていうか、ありますね。
だからどうしても長女気質ってあるんじゃないかなって、私はいろんな方を見ているとやっぱり感じますね。
やっぱり陽子さんのところにいらっしゃる方は長女気質の方が多いですか？
やっぱりそうですね。第一子だったり長女でって、多
じゃあ
いです
ごくお
ね。
互いにとっても理解できる環境で、ねえ、パート
そう。
ナーシップを改善していく。だからこそ、そのね、陽子さんご自身が長女気質ですごく頑張り屋さんっていうタイプでいらっしゃるからこそ、なんかそのタイプならではのこう苦しんでしまうポイントだったりとか、ね、もう手放しちゃっても大丈夫ですよっていうことだったりがすごくくっきり見えるんじゃないかなって思うんですけれども、これまでにその陽子さんがたくさんのクライアントさんをサポートされていらっしゃった中で、そのなんだろうな、やっぱりその大切な人のために自分をすごく犠牲にしてとにかく頑張る。っていうのをされていらっしゃるっていうところから、自分おもてなしメソッドの方にこうだんだんとこうシフトしていけるように、お子さんがサポートされていらっしゃるのかなっていうふうに思うんですが、そのサポートをされていく中で、これ一つだけ選ぶのはすごく大変だと思うので、一つじゃなくてもいいんですけれども、特に陽子さんが、わあ、これやっぱりこんなふうに自分をまず大事に、自分を満たしてあげるっていうところをやると、こんなにも人ってパートナーシップって変わるんだなっていうふうに、すごくこうワオって驚かれた印象に残っているケースってありますか？
そうですね。何人かちょっと思い浮かぶんですけれど、そうですね、一番こう印象に、一番というか、本当に直近で、直近っていうのもあって、パッと今思い浮かんじゃったんですけど、ついこの間、3月ぐらいに継続サポートを得られた方が、 それこそ毒親的なご両親からちょっとね育てられて、若い頃はお話を伺っていると、もしかしたらちょっとメンタルもちょっとダウンしちゃって、なかなかこう自分的なっていうか外界の活動もできづらい時期があったみたいな方もいらしたんですけれども、その方がもうまさかこんなに自分が変わるなんてっていう感じで最後おっしゃってくださっていて、もちろん旦那さんとのパートナーシップもそうですし、旦那さんのご両親との関係もすごい良くなった。なんかお近くに住んでるみたいなんですけれども、そうですね、あと言いたいことが前は言えずに、もうひたすら我慢っていうわけじゃないんですけど、悶々として言えないっていう状況だったところから、自分が何を大事にしてるかっていうのが見えてきたことで、言えるようになったっていうか、伝え方がこう分かるようになってきたっていう。でもそのエッセンスに関しては、まあ、自分を大切にするっていうことがステップベースにあって、そこからコミュニケーションがうまくいくようになったっていう話をいただいたので、やっぱりベースはセルフラブっていうかね、自分を大切に思う気持ちなんだなっていうのを改めて実感したのと、あとは彼女はなんとメイク教室に通って、将来はメイクの講師をしたいっていうところまでこう、
いや、
自
素
分を
敵。
こうなんかそう夢に向かって、そうなんですよ、実行動できるぐらいもうパワフルになっていかれて、
素敵。
なんかそこが本当に、なんかすごい、私もなんか最後お
あ、
互い
そう、来ました、
ウ
う
ルウ
る
ルし
うる。
ながら、
お、
そうなん
うん、
で
来
す
ち
ね、なんかそ
ゃ
こ
った。
がすごい印象に残っている、まあ、直近でっていうところもあるんですけれども、すごい印象に残る方ですね。
ああ、なるほどね。やっぱり自分の言いたいことを言えないってすごくもやもやしますし、ね、引きずらなくていいことは後々ずっと引きずったりとか、あの時なんであれ言えなかったんだろうって自分を責めたりとか、まあ相手を責めてしまうこともね、あると思いますし、少しずつでもやっぱり自分の思っていることを、自分の感じていることを相手に伝えられるようになるってすごく、本当ヘルシーな習慣というか、スキルだと思うんですよね。そうか、すごい素敵だな。なんかそのパートナーシップであったりとか、その大切なご両親とか、まあ、義理のご両親との関係が改善されたっていうのもすごく素敵なんですが、私が本当に今すごく個人的にですよ、ときめいたのは、やっぱりその方がメイクの教室に通って、将来はそういう活動していきたいっていう、そのなんかすごいこう自分を取り戻したっていうか、自分にしっかりスポットライトを当てて、こう新しい道を切り開かれたっていうのが、話してる、お話してると鳥肌が立ってきますけどね、
本当
そう
に
い
私
う
もまさ
の、
かそこまで
ああ、
なん
素
か変化があると
敵。
はっていう感じで、私も本当にびっくりしましたね。
だからそれは本当にその陽子さんが自己肯定感っていうすごいこう根本的なベースのところからサポートをされて、お客様に変化があったからこそ出てきた彼女の変化だと思うんですよね。
そうですね。
素晴らしい。素晴らしいな。いい
い
で
や、
す
また彼
ね。
女がまた本当に長女気質っていうか、本当に一生懸命
そうでし
や
ょ
られる方なので、それもすごいなって私も毎回いつも感動してました、彼女の頑張りが。でも苦しくなるぐらい頑張らないでねっていつも
そうですよ ね。
伝え
そうで
てい
す
まし
ね。
た。どうしてもやっちゃいがちなんですよね、苦しくなるまで頑張っちゃうっていうか。
できちゃうんですよね、またこれがね。
そうなんですよ
で、来てし
ね。
まうんですよ。だから苦しいところまでやって、もうなんか自分のケアをする時間を忘れて、もう没頭してしまって、後でヘロヘロになってしまう。そうね、まあ、バーンアウトって言われたりしますけれども、燃え尽き症候群みたいになってしまうこともね、気をつけないとやっぱりあるので、体が休むこととか、 もう自分のためのゆったり時間取ってっていうのを体と心が言っているときは、それをもう最優先させてあげるっていうのも、そのセルフケアだったりセルフラブっていうところにはすごく大事なエッセンスとして入ってきますよね。
すっ
う
ごい大事です
ん、
ね、
大
そ
事です
こ。
よね。私もなんかあんまり休めないので、実は。
そうなん
そう。
ですね。
実は休めないです。最近少し上手になってきましたけど、でもなんか休むとその後、何かに取り憑かれたかのように仕事をしている自分を見つけてしまって、つい先日も、あれ、私なんでこんなに何かに追い立てられるように、ガツガツ、お仕事の作業をしてるんだろうって思ったら、その前日に、デイオフ、一日フリーにして、自分のために、ちょっとカフェに行ったりとか、お散歩したりとか、ショッピングしたりとかっていう時間を取ったんですよね。で、すごく素敵な時間だったんですが、だからその次の日、昨日は休んだんだから、みたいな感じで すっごい自分のお尻を叩いていて、わ、これいらないなって気づいたんですよね。
でも気づけるっていうところがすごいなって今本当思いましたね、さひりさん。やっぱりさすがっ
い
て
えいえ。
思いました。
ね、前の私だったら気づけないまま、それが普通だと思って、よし、休んだんだから、みたいな感じですっごい鼻息荒くしてやってるんですけど、気
それ
づ
で
け
気づか
て。
ないまま行っちゃうからバタンってなんか
そう。
ダウンしちゃうんですよね。
そうですね。だ
だから
から、
気づけるってすごいんですよね。
なんか私少し成長したかもって気づけた時に 思って、
すごい。
で、ちょっと緩めることができたんですよね。いいですね。ありがとうございます。ね、本当に一つの、その、お一人のケースだけに、フォーカスするのってすごく難しくて、たくさん素晴らしい、クライアントさんの、その、ケースがあったと思うんですけれども、その、洋子さんもすごくサポートされる中で、もうベースの部分として大切にしている、その自己肯定感であったり、まあ、セルフラブっていうふうに言われたり、まあ、自尊心って言われたり、いろんな呼び方があると思うんですが、それが今すごく、当たり前になってきてると思うんですよね。SNS を見ても、セルフラブ、自己肯定感、本を見ても、自己肯定感を上げるとか、子供の自己肯定感を上げる子育ての方法とか、もうその言葉が溢れていて、で、そのためのアファメーションであったりとか、そのための tips であったりとか、いろんな情報が溢れているので、皆さんいろいろ頑張ってみて、それと同時にこう、なんかもうお腹いっぱいみたいな。セルフラブとか自己肯定感なんかもう疲れた。ちょっとうんざりしている。っていう方も多いと、感じていますし、実際にそういうコメントだったりメッセージをいただいたことも、私もその自己肯定感の部分ってすごくセクシャルウェルネスの中で絶対欠かせないエッセンスで大切にしているんですけれども、そのまあセルフラブ疲れをしている人ってね、結構今、増えてきてるんじゃないかななんて思うんですが、洋子さんの感覚的にいかがですか？洋子さんもなんかそんなこと感じてらっしゃったりしますか？
つい本当にまさにこの間、去年の年末ぐらいは、実はまさに私もその罠にはまりそうになってました。罠にはまりつつあったというか、実際に自己肯定感、多分高まったんですよね、以前に比べたら。で、高まって、夫婦仲も改善されて、子供たちとの関係もね、すごいいい、良くなって、なんだけど、なんていうのかな、私はその時は、仕事のことであんまりうまくいかないなって感じていた時があタイミング的にね、そうだったので、そのことで、なんか家族に、貢献できていない感覚がすごい高まっちゃって、いやー、私全然経済的に家族に貢献できて、全然じゃないんですけどね。全然じゃないんですよ、本当は。少しはちゃんと貢献できてるんですよ、経済的に。だけど、なんかダメなんじゃない私って思い始めたら、すごい本当に急降下、自己肯定感、急降下するみたいな感覚。で、私、こんな自己肯定感高める方法を教えてるのに、教える側がこんな下がっちゃって、もう私教えられないみたいな気持ちになっちゃったんですよ。でも、これもおかしいな。 て、気づいて、まあ、あれやこれやといろいろ、やっぱり、なんていうのかな、ね、それこそさぎりさんのお話し会にも参加させていただいたし、さぎりさんとの出会いも、すごい後押ししてくださったっていうのもあるんですけれども、いろいろ、経験して、いやいやいやいや、ね、自己肯定感下がってはいるけれど、昔の私に比べたら絶対に底上げはされているっていう、もうアップダウンしながら、こういう感じですよね。必ずこう、上に上がってるんだっていうことを思い出しました。
素晴らしいですね。なんか本当マジカルなこの魔法はないっていうことってすごく大切で、なんかこれさえやってればもう絶対大丈夫みたいなのってないじゃないですか。それでね、やっぱり私たちも人生で成長していってますから、そうするとよく私スーパーマリオの例を出すんですけど、でスーパーマリオも最初すごく簡単な最近のマリオはわからないですけど、一番最初のスーパーマリオですね。ファミコンの時代のですね。をやってみると、1の1っていう場面はすごく簡単だけれども、だんだんなんか敵が強くなって、クリアするのが難しくなっていきますよね。で、そこでマリオはスターを取って、ちょっと何十秒か無敵になったりとか、なんかお花を取って、このファイヤーの弾を出せるようになったりとかして、敵を倒してクリアするっていう風になってるので、なんかその道筋っていうのは、この自己肯定感をケアする道筋って全くもってまっすぐではないですし、ただこうやって上向きに上がるかっていうと、本当に今陽子さんがおっしゃったように、もうグラングラン。でも全体的に見てみると、あ、上がってるっていう感じだし、まっすぐなんか全然変わってないっていう時もあるのかなってすごく、
あ、そうですよ
思
ね。
うんですよね。あとはなんか、すごく地味な ジャーニーなんだよなっていうのを常に
あ、
感
そう
じ
で
てい
す
て、
ね。
ね。
本当にそうそうそ
なんか、魔法
う。
の、お薬みたいな魔法の方法があって、それを取り入れたら、パーって自分のことがすごい素敵に感じて、自信が満々になって何でもできちゃうみたいなことは決してなくてですね ね。
本当にそう、なんか地味なね、作業が、ずっと毎日毎日やんなきゃいけないっていうわけではないんだけれど、思い出したときにね、それをちゃんとまたリセット、マインドをリセットできるようなやり方っていうのがあるから、それをね、続けていくっていうのが大事なんですよね。
そうですよね。ね、本当にだからね、洋子さんのように、自己肯定感をすごく大切にしながら、パートナーシップをサポートされているエキスパートでいらっしゃっても、自己肯定感がアップダウンすることは当たり前です
あり
し、
ます。
ね、なんか本当に特にこのすごくやっぱり分かりやすいのって、思うように物事が進まないっていう、そういうチャレンジングな時だったりとか、何か私たちにとって新しいことをスタートしようって思った時って、やっぱりすごく怖いですよね。これうまくいくのかなみたいない
や、そうですよ ね。
ね、考え始めると、それがもうどんどんどんどんこの想像の中で大きくなっていって、自分がすごくちっぽけに感じて、ダメだった時はどうしようみたいな。で、落ち着いて考えると、あ、ダメでもなんてことないわっていう感じなんですよね。でもなんかそれだと自分が恥ずかしい思いをするとか、あ、自分が人からどう見られるかなとかっていうことを心配してるんですけど、表面的なところではね。でも掘り下げてみると、あ、別にこれ全然、例えばでしょう、じゃあビデオをね、YouTube で動画配信始めようって思ってる方がいらっしゃって、ね、でも私が人前で話すなんてな、自分の顔出してね、ビデオを YouTube に載せるなんてな、考えてたとしますよね。で、結局それってなんかこう、誰も見てくれないかもしれないとか、誰にも響かないかもしれないとか、登録者が一人もね、登場現れないかもしれないとか、そういうなんかモヤモヤ不安な気持ちだったとして、でもそれが全部本当にその通りに、不安に思っている通りになったとしても、なんてことはないんですよね。
実はね、
実
実
は。
はね。
はい。
なん
ね。
だけど、なんか自己肯定感が下がってる時ってそれが大ごとに思えちゃうんですよね。
大ごとに思います。もうこんなもうドーン
そう、だから同じ出来事をどう捉えられるかっていうのが、 全然違ってくるんですよね。
そう
だ
で
から
す
下がってる状態と、ちゃ
ね。
んとマインドが整ってる状態でね。本当まさにおっしゃる通り。
だからこそ、常に必要かどうかはわからないんですが、私も本当に個人的な自分の経験から見ても、ピンポイントでそういうふうにちょっと自分がこうダウンしている時ですよね、特に。やっぱりそれを、この自分の怖くなっちゃって、こう縮まっている自分、縮こまっている自分ではなくて、別のすごく客観的な視点で見てくださる、まあ、コーチだったり、カウンセラーみたいな方のサポートがあるって、すごく大事だと思うんですよ。
めっちゃ大事ですよね。
そうじゃないと、この穴の中に入ったまま、もう怖いからいいやってなっちゃうんですよ。もうなんなら穴閉じちゃおうみたいな、この蓋つけちゃおうみたいな風になると思うんですけどね。
自分のことが一番多分わからないんですよね。
そうです。
だから客観的な視点をこうもたらしてくれる環境っていうのはすっごい大事ですよね。
大事ですよね。それはね、もしかしたら、例えばパートナーシップのことで悩んでいる、自己肯定感が多分すごく低いからパートナーシップがうまくいかないっていう方は、例えば陽子さんのようなエキスパートにサポートしてもらうっていうことも大切ですし、あとはすごくできるだけこの主観っていうか、自分の意見を入れずに客観的に物事が見れる友達に相談できたりとかっていうのも大切ですよね。仲
だけ
間。
ど、単なる仲間じゃなくて、ちゃんと自分のことをね、肯定的に捉えてくれる、受容してくれる仲間が大事ですね、本当に。
そう。一歩間違えるとね、なんかすごく友達だからと思って安心して話をしたら、すごくその人の個人的な偏った考えだったりすると、逆に苦しくなったり してしまうこともね、ありますので。
そうなんですよね。そういう意味で、その自己需要がちゃんとできて、セルフラブマインドが整っている仲間が大事って本当
そう
に
です
思ってい
ね、
ます
そうです
ね。
ね。
まだちっちゃいんだけれども、私の、過去のクライアントさんのコミュニティがあって、で、その仲間でいろんな気持ちをシェアし合ったり、安心安全の場所で、こんなことがあってって、ちょっとパートナーとこんなことがあってって、一回はうまくいったんだけど、でもまた次のステージに行くと、またね、課題が降りてくるのがもう常なので、その仲間でやり取りをできる環境が、すっごい私も見ていて、あ、これいいなって本当に思ったんですよね。自分で、ね、作ったところ。なんところでもあるんですけれども、本当になんかそれが私の今の喜び。
わ、素敵。
私のところに来てくださった方同士で励まし合うみたいな、
いいです
なんか
ね。
そういう関係がね、仲間の存在ってやっぱりすごく大事だなって感じますね。
本当に多分そういう、すごくオーガニックにできた場所、コミュニティっていうのは、なんかこう、なんていうんですかね、何かすごくこう、利害関係から生まれたコミュニティではなかなかできないそのフローがやっぱり生まれると思っていて、すごくやっぱり風通しがいいし、みんなそれぞれが自分の課題に集中しつつも、人のその変化とか、喜びっていうのを自分ごとのように、本気で喜べる、コミュニティになっていらっしゃるんじゃないかなって思うんですよね。だからすごく大切ですね。本当そういう仲間で、ね、インターネットが発達したりとか SNS があることによっていろいろ傷つけられる部分っていうのもあると思うんですけれども、なんかやっぱりこのすごくテクノロジーが発達して便利になったことの恩恵の一つっていうのが、そういう本当に安心してつながれる仲間たちとコネクトしやすくなったことかなってすごく感じます。ありがとうございます。多分ね、皆さんここまでお話を聞いていただいて、わあ、陽子さんのね、お話もっと聞いてみたいなとか、あとは、私な、結構頑張っちゃうんだよな、長女気質なんだよなっていう方もね、たくさんいらっしゃると思うんですが、実は陽子さんが今月、お茶会を開催されるんですよね。どんなお茶会を開催されるか、ぜひ教えていただけますか？
ありがとうございます。そうですね、まさにさっき何度か話題に上がっていた、自己肯定感を上げようって頑張ったり、 セルフラブを実践しているのに、なんだろう、なかなか上がっている成果を感じられてないとか、こんなに頑張っているのに、夫婦仲がなかなか改善しないって思っている、まあ、一言で言うとセルフラブ迷子になっている方の、なんだろうな、癒しというか、の時間、みんなの気持ちをシェアし合って、で、実はセルフラブってここが肝なんだよっていうところもちょっと私からもお伝えしたいなって思っているのと、高める方法もちょっといくつかお知らせしたいなっていうところと、でもそれよりもまずはちょっとほっと一息つきましょうっていうところですね。疲れちゃったから迷子になっちゃって、もうどうしたらいいのかわからないっていう状態から、ちょっと立ち止まって一息、ほっと一息つきませんかっていうお時間にしていただければいいなと思っています。そんなお話、オンラインのお話し会です。
ありがとうございます。じゃあ、すごくね、皆さんリラックスして、こう、本当、陽子さんといらっしゃる方と、ゆったりした気持ちでお話ししつつ、その自己肯定感をこう高めていく、磨いていくときに、大切なことだったり、こういう落とし穴がね、あるから、落ちちゃっても出てこられるんだけれども、知っておくとね、やっぱりここまっすぐ行くと、ここに大きい落とし穴ありますよって知っておくと、あ、そういえば陽子さん、ここに大きい落とし穴があるって教えてくださったなって多分思い出せて、あ、じゃあこっち横にね、穴があったら横を取ってこっちにまた進もうとかってできると思うんですよね。陽子さんご自身がもう自己肯定感っていうところをね、すごく大切にされていらっしゃったからこそ、そしてさっきもね、お話ししてくださいましたけれども、ちょうど本当に今年の3月ぐらいに、ご自身でもドーンと、その自己肯定感が低くなってしまったかのように感じた、まあ、そこがレベルアップの時期だったんじゃないかなって、今から振り
本当で
返る
す
と、
ね。
すごく陽子さんも感じられるんじゃないかなと思うんですが、ね、そんな陽子さんがすごく安心の場所をホールドしてくださるので、この、YouTube の動画と、ポッドキャストのエピソードの詳細欄のところに、陽子さんのお茶会のご案内のリンクを貼っていくので、皆さん、お席にね、限りがあるので、ぜひお早めにチェックされてみてください。はい。それで、お茶会もそうなんですけれども、これからもっともっとこの陽子さんのお話をじっくり聞いてみたい方ですよね。陽子さんがどういう情報をこう発信されてるのかとかっていうのを知りたい方は、例えば SNS などでどこでつながるのが一番確実でしょうか。最新情報を得られる場所はどこでしょうか。
最新情報は実は今一番力入れているのはメルマガなんですけれど
メルマ
も、
ガ。
メルマガに登録するリンクをインスタに貼ってありますので、よかったらそちらにご登録いただけるといいのかなって、インスタからぜ
かし
ひ
こま
ちょっ
りまし
と、
た。じゃあそのメルマガの登録リンクを私がいただいて、詳細欄に直接貼っておくので、インスタと一緒に別々に貼っておくので、皆さんぜひね、陽子さんと直接つながって、パートナーシップ、ヘルシーなパートナーシップもそうですし、そのためにまずは私たちのこの自分を大事にする、自分おもてなしをするにはどうしたらいいのかっていうね、エキスパートの陽子さんのメッセージをぜひお受け取りいただければと思います。
私の失敗談まだまだいっぱいあるので、 そこをね、なんかもう全部お話ししたいな、できたらいいななんて、全部話しきれないと思う、1時間ぐらいの中ではね。皆さんのお話もぜひ聞きたいのでね、でも私の失敗談もたくさんシェアしたいと思いますので、ぜひいらしてください。
ありがとうございます。ゆうこさん、最後に何か皆さんにメッセージはありますか？皆さんに伝えておきたいこと。
やっぱり私がパッと今こう感じていることって、こう諦めないことって感じが今しているんですよね。自己肯定感上がってないような感じがするんだけども、ダメかもしれないとか、夫婦関係ダメかもしれないって思うかもしれないんですけども、でも、夫婦関係はダメかもしれないけれど、自分を大切にする気持ちに関しては、ぜひ諦めないでほしいなって思ってます。離婚するか、結婚がう まくいくかっていうことが全てではないっていう感じが私の中ではしています。でももちろん、子供、お子さんがいたら離婚したくないなって気持ちもね、あるから、そこもサポートはしているんですけども、でも自分を大切にすることだけは諦めないでほしいっていう感じがしています。はい。こんな
え、
感じです。
ありがとうございます。
はい。
ね、私も絶対自分を諦めないと今誓いました、陽子さんの前で。ねえ、じゃあもうなんかあっという間に時間が過ぎてしまったんですけれども、素晴らしいお茶会になって、またね、陽子さんのサポートとかアドバイス、メッセージを必要とされる方が陽子さんとつながっていただくきっかけになったらと思います。陽子さん、今日はお忙しい中お時間をくださって本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ま
は
たお話しましょう。
い、ぜひぜひよろしくお願いします。
最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また、役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.